続きまして、
いや先週の終わり方
せっかく今声をきれいにして言ってみようかなって思ったのに、今
あの終わり方になんか触れてよ、気持ち悪いよ
今こうだ
から綺麗に始まってもさ、
いや綺麗に始まるのがまた斬新かなぐらいまで考えたんじゃん、考えたんじゃん、先週のあれは本当にごめんなさい先週のあれはですね、あのえってなった空気が気持ちよすぎてこれだと思ってもう自然とこうオフに行った
よ
ね。
すげえみんな素のリアクションが出たよね。
本当にね、あのなんていうの、
斬新斬新、
気持ちよかったね。というわけで、まあなんかニュース持ってきたんでしょ。やってよ。斉藤君。
斉藤君ニュースを発表します。
お願いします。
はい。というわけでですね、まあ先月ちょっとね熊本の方で大きな地震があった。うんっていうのもありつつ、はい、なんか最近ちょっと日本列島慌ただしいなっていう感じがしてですね、ちょっとふと思ったんですけども、そういえば日本ってどんぐらい自然の災害って起きてんだろうって思って、
うん、
ちょっとですね、まあそれを調べて発表してみたら面白いんじゃないかなっていう、なんか夏休みの自由研究みたいな
うん、うん、
ことを思いつきまして、うん、でちょっとまあその100年単位とかになると情報量が膨大になっちゃうんで、
う
ん、ちょっと自分が生まれてから最近までどのくらい起きてんのかなっていうのでやってみたらちょうどいいんじゃないかなと思って、
自然災害と私
そんな感じ
どうぞおすすめください
おすすめください
失礼しました。
まあでもちょっとまとめてみると、改めて気づかされるというか、
うん、
思い知らされるというか、うん、感じがあったんで、はい、まあちょっとですね、では僕が生まれた1984年から、
うん、
まあちょっとダダダッとどんな災害が起きているのかを、
うんうん、
年代順に紹介していきたいと思うんですけれども、
はい、
まず僕が生まれた1984年、日向灘、まあ、四国と九州の間ぐらいのところですよね、
うん、
そこで大きな地震マグニチュード 7.1 の地震が起きているそうで、しかもその翌月にですね、長野でも長野西部地震というまたマグニチュード 6.8 の地震が起きてます、
うん、
でちょっと3年飛んでですね、1987年、
うん、
今度千葉県の東方沖でまた大きな地震が起きております、
うん、
はい、
とりあえず80年代は僕が生まれてからは、まあ、このぐらいと。
さすがに80年代のことは覚えてない
ね。覚えてそうな、なんかでもちっちゃすぎたってことだよね。
うん、僕もほぼあまり記憶にない。
まあそれはそれはそうだろうけどね、はい、
では続いて90年代に入ります、はい、まず91年ですね。まあこれは多分覚えてらっしゃると思うんですけど、雲仙普賢岳の火砕流が起きました。
91年
です、まあ、ちょっとあの情報ソースもですね、ニコニコ大百科を参考にしましたんでちょっとですね、
よりによって
ちょっとまあざっくりと、
はいはい、
いい感じかなと思って、で、まあ、ちょっと年代もですね、自分で修正を加えたりしているので、
はい、
まあ、大小とか、うん、あれこれは紹介しないのっていうのもあるかとは思うんですが、
はい、
この辺はまあざっくりと、うん、
はい
はい、聞いててください、
うん、はい、
はい、で91年でその2年後ですね、93年にですね、釧路沖とあとは北海道の南西沖で地震がそれぞれ起きております、
うん、
はい、
うん、
で、その翌年また北海道の東方沖で地震が起きております、
うん、
はい、でまあこれも多分皆さん覚えております、その翌年1995年です、うん、1月、兵庫県南部地震、うん、阪神淡路大震災ですね、
うん、
が起きました、はい、これ戦後で2番目に死者数が多い災害となっているということで、
まあ、そこら辺からやっぱね、かなり記憶にはっきり残ってきてますね、
うん、
まあ、僕はちょっと揺れも感じたんでね、広島
の方
は、
ね、
そうだよね、
まあ、全然こっちの方は大したことなかったけど、
うん、また今も結構災害特集だとこの雲仙普賢岳の火砕流と阪神淡路大震災なんかは取り上げられることが多いですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、でじゃあ2000年代に入ります。またこの2000年代一発目というか、2000年にですね、三宅島の噴火があ
った
んですね、
うんうん、あった、
はい、でまあこの年この噴火以降ですね、あの有珠山も噴火をしていたりとか、同年、
うんうん、
同じ年に、 ほう、はい、でまた鳥取県の西部でも地震があったりとですね、
はい、
ちょっと日本列島がざわつき、
そうですね、大学時代でしたね、うん、芸予地震とかは、
うん、僕がそうです、その、うん、翌年2001年に芸予地震、
はい、
はい、で2年後にまた十勝沖で地震が起きております、
うん、はいはいはいはい、
でちょっとあの地震や噴火とは違った災害なんですけれども、その翌年2004年はですね、あの台風の被害がすごく多くて、あの1年を通して台風が多くて被害が多かったんですけども、特に16号18号23号っていう台風が大きな被害をもたらした年でした、はい、で、また同じ2004年10月にまた新潟県の中越地震ですね、
はい、
はい、で翌年2005年福岡県の西方沖で地震が起きております、
うん、
はい、で、同年また夏にですね台風の大きな被害が起きました、はい、で、その年の冬の初めにですね、ちょっと豪雪の被害なんかも起きたんですね、はい、まだまだ、今度2000年代の後半に入りますと、うん、2007年には能登半島沖で地震、
うん、なりましたね、
新潟県また中越で地震が起きました、
うん、
はい、で翌年2008年、茨城県沖で地震、うん、で岩手宮城の内陸地震ですね、
うん、
はい、でまたその翌月に岩手県でもう一度地震が起きております、
うん、はい、
で2009年駿河湾の地震となっておりまして、ちょっと2000年代でですねグググッと数が増えてるんですね、
そうですね、
はい、21世紀に入りまして、
ほー、
はい、じゃあちょっともうちゃっちゃと今度2010年以降の地震を、
はい、
地震というか災害を紹介しますと、はい、まあ10年、まあこの前年の12月末ぐらいからですね、また豪雪の被害と、
うん、
はい、でその翌年に新燃岳が噴火しております、はい、で新燃岳の噴火はまあ11年の初めだったんですけれども、2011年といえばやはり東日本大震災、
うん、
はい、マグニチュード9の巨大地震で最大震度7を記録しましたね、
はい、
はい、ただ、そのすぐ後にですね、長野県の北部境村の方でも地震が起きているっていうのもありましたし、引き続いて福島県の浜通り沖でもまだまだ地震が続いております、はい、で、平成23年ですね、この夏もですねまた台風の被害もあったりしたんですね、はい、で、その2年後の25年もやっぱり台風が大きな被害をもたらしていると、
うん、
はい、で、その次の年の冬はまた豪雪で被害が出たりとしておりましたね、はい、で、2014年に入りますと、これはもうまだ記憶に新しいと思いますけれども、広島県で土砂災害が
ありました
ね、はい、はい、でまたその年は御嶽山も噴火を
して、
はい、結構亡くなった方も多くて、
はい、
うん、で、そこから、今年の熊本の地震、はい、起きました。これはもうでも、一つではなくですね、地震があってその後阿蘇の地震もあって、で大分県の中部地震ということで、結構こう、
うん、
別カテゴリーというか別々の県として数えられてたりもするんですね、
う
ん、はい、で、まあ、ざっくりと紹介したんですけれども、僕が生まれてから、まあ、今紹介したので34個災害があります
、うん、全て入れてね、
はい、で、地震は24回、噴火は4回しております、
うん、
はい、で、まあ、地震が多いなっていうのはもうこれで明白というか、やっぱり 地震大国と呼ばれる日本だけはあるなっていう感じではあったんですけれども、
うんうんうん、1点何年に1回ぐらい起きてるってことだもんね。
そうですね、
どっかでは、はい、2年に一度っていう割合よりも頻繁に起きてるってこと
だね。そうですね、もう僕が32歳でもうそれの間だけで24回起きてるので、うん、2年に一度よりも早いペースで起こっていると、うん、で、まあ年代別にも紹介したんですけども、噴火はどこかで一定の間隔でやっぱり起こっているのと、うん、まあ、2000年以降に気象災害が増えてるっていうのはやっぱり気づきましたね、はい。で、まあ、計34個の災害が起きてるってことなので、もう全部ひっくるめちゃうと1年に1回どこかで何かしらの災害は起こってるんだっていうのを僕が生まれてからもう、はい、思い知ってですね、改めてやっぱり備えは大事だなと。まあ、変な話、僕なんかはその命に関わる災害っていうのを目の当たりにしたことは幸いのことにないんですけども、まだこの先30年60年もしかすると生きるかもしれない中で、絶対に会わないとはこれ言い切れないなっていうのをちょっともうこう、
日本で生きてたらね、
はい、こうちょっと調べる中でちょっと改めて痛感させられたので、やっぱり備えは大事なんだなっていうのを実感してしまったと。
確かに。
ことでございます、
うん、まあ、あとはね、それだけやっぱいろんなところで起きてるってことは、うん、そのね、いろんなところでまだ復興中のところもあるってことなんだよ ね、
はい、
だから直近で起こったところにばっかり目が行きがちなところはあるけど、まあ、いろんなところでもまだその被害の爪痕が残ってたりする、
うん、
ということも考えないといけないかなと、
うん、そうですね、
1年2年で復興できるわけじゃないもんな、
はい、うん、ということなので、まあ皆さんもですね、結構日本の災害とかで検索していただくと結構こうずらっと一覧で見れたりするので、うん、まあ今度は自分がね、生活圏でどんぐらい起こってるのかっていうのも探してみると、うん、改めて発見することがあるかもしれないなって思って、
うん、まあ、自分の住んでる場所がどういう被害を今まで受けてるかとかいうのもすごい大事だしね、
はい、うん、で、まあちょっと僕がこう探してる中で、産業技術総合研究所、略して、産総研というところがですね、あの活断層のデータベースを Google マップみたいなので見れるようなのがあったりするんで、そこもちょっと見てみると面白いかなと思います、
うん、はい、
はい、ということで、ま、あの備えは大事だなということを伝えたいニュースでございました。はい、以上エコニュースのコーナーでした。
食べ続けてもね、秋鮭おにぎり、
恥ずかしい
秋だじゃないけどね、変だねこういうのね、
ね、
うん、次のコーナーです次のコーナーは無駄省エネ計画について、まあいろんなもんついてじゃない無駄省エネ計画です のコーナーです。
はい、
手取り足取りありがとうございます本当にね、無駄省エネ計画とはまあ、なんか無駄じゃねえのって思うものの無駄を省いていけたらいいねというコーナーです。
やめるとか言いながら超食ってるよ矢沢さん。
いや、まあいいと思いますよ、秋鮭ですからね。逆にこうパンクスピリットを感じるよ、ね、もう夏なんぞっていうこう、うん、
秋鮭
というわけでですね、今回お題は出先くんが持ってきてくれました。
はい、
矢沢さんはもぐもぐしながらお題を聞いてください。
やった、ありがとうございます、はい
は
い、
じゃあ矢沢さんにまず意見を伺おうかな。
何
まだお題も言ってない。
何のお題なの。
まあね、
はい、
そんなこんなで今週はエコニュースと無駄省エネ計画ということで、
はいはい、
普通のコーナーでね、
普通のコーナーで、うん、
最近大好評のシャッフルコーナーについては、
はい、
来週お届けしたいと思いますので、今週は無駄省エネ計画を私から、
うん、
はい、お題ですね、
はい、
まあ僕、
うん、
広島出身の人間なんですね、
はいはい、
なので東京に出てきてですね、
はい、
ほうほう、常々思っていたことなんですけど、
そんなに、
はい、
はい、
よくみんな、うん、あんなに行列作ってまでお店に並んだりとかね、
うん、
まあ食べ物だけじゃなく、
うん、
それこそ某なんかテーマパークとかさ、
まあ、
あ
そうだな、
もろもろ含めてさ、
まあ
まあ、福袋とかさ、
そうだね、
よくみんなあそこまで行列作って時間待ってね、そういうのを求めていくなって思ってたんですよ、
うん、
で東京なんてさ、お店なんていっぱいあるじゃん、どこでも、
まあ、確かにあるな、
それなのにあえてそこに並び続けるっていう感覚が、まあこれいろんな意見あると思いますけど、
はい、
まあ、広島ではあんまなかったんですね。
へー、
うん、だからこの東京関東近郊人でない僕からすると、
はい、
なんでみんなあそこまでやってるのか、あの時間無駄じゃないのかなって常々思ってたんですよ。
なるほどね。
このね、行列のできるお店の待ち時間の無駄について、
うん、
皆さん、
うん、
はい、解消法や意見などをね、
行列ができるお店なんて無駄だっていうんじゃなくてね、
もちろんもちろん
待ち時間の無駄をどう、
そうそうそう
ね、
そうそうそう、うん、あの時間何かね、うん、ないのかっていうね、
そうだね、
意見を聞きたいと思いますが、
うん、
どうですか、何か、
うーん、
ま、我こそはという人いますか。
まあ iPhone 見てればいいんじゃないの。
ざっくり、もう何でもかんでもスマホスマホか
っていう意見は絶対出るだろうなというか、っていう人はすげえいるだろうなとは思うよね。まあね、さておきね、まあこれちょっと意見とは別なんだけど、
でもね、うん、あんま長くなってもあれなんだけど、うん、でもね、多分ね、行列を見て、
うん、
ね、行列を見て、お、人が並んでるっていうところに、
うん、
よし、とりあえず並ぼうって並んで、後からこの店って何なんだろうって調べてる人もいると思う。
そんなに、
あ、
並ばないまでもあの行列なんだろうって調べたりはする。そうそうそうそう、確かに。
でもそのさ、聞いたことあるけど、その並んでるからとりあえず並ぶって聞いたことはあるけど、うん、本当にそんな人会ったことないよ、僕今まで。いるのかな、本当に。
もう分かんないけど、
ね、もしね、私こそそうですという人がいたらですね、エコメンのところまで、
私行列を見つけたらすぐに並
ぶ、とりあえず並びますっていう人がいたら、ぜひどうしてなのか教えてください。
そうそうそう、
ちょっと気になるよ、
ですね、それは皆さんの意見も聞きたいですね、うん、
本当にいるならね。
じゃあ斉藤君、
僕
何かありますか。
まあそうですね、僕もどっちかっていうと人混みはあんまり得意ではない方なので、
うんうんうん、
ただまあこれ実体験なんですけど、うん、最近まあちょっと この周辺ですよ、
うん、
ちょっと気に入ってるご飯屋さんが、
渋谷のスペイン坂スタジオ
かんだけど、スペイン坂
スタジオ、スペイン坂スタジオ
の、
はいはい、
近くにですね、まあちょっと気に入ってるお店があったんですけど、
うんうん、
まあ僕はそこはテレビで知ったので、やっぱ最初はすごい混んでたんですよ、
うん
うん、
でも、うん、僕って食べ物、特に、
うん、
食べ物は、
うん、
お腹が減った時が一番美味しい時、
うんうん
うん、
で、
うん、
お腹減ったらすぐ食べたい派なんです、
うん、
うん、分かる分かる、
そうだね、
分かる、
行列に並んじゃうといろんなピークを過ぎてしまう、
分かる、
うんうんうん
うん、
っていうので、
うん、
まあ苦肉の策としてですね、
はい、
まあ、僕が今こういう仕事をしてるからできるゲートではあるんですけど、
はい、はいはいはいはい、
台本練習する
行列からまま
発声練習
を始める、
いえあお
う、そうするとですね、不思議なことに行列がなくなる
いいアイデアだ
ね、いいアイデアだね
なるほどなるほど、
それにしますか、じゃあ
なるほど、ごめん、ちゃちゃ入れちゃった
新しい案が
思いついちゃって、ついつい
最後までどうぞ
どうぞどうぞ、
まあいわゆる通勤ラッシュと一緒で、
うん、
時間をずらすんですよ、僕。
ああ、まあね、
ご飯時をずらすとか、
うん、
それこそお昼の12時1時じゃなくて、
うん、
3時4時ぐらいに行くとか、
うん、
夜のちょっと遅い時間に行くとか、
うん、
いうのをやっ
ったりもしてるんですけれども、最近さらにですね、そのお店が人気になりまして、うん、いつも混んでるっていう。
あるあるある、
はい、ね、
蓋を開けると最近ほとんど行ってません。
まあなるよね。
時間かかるからね。
そうなっちゃいますね。まああれですかね、あの並びながら発声練習をするとそっちにする、はい、人を蹴散らすっていきたいと思います。
まあ、
または蹴散らされる。不思議と人がいなくなってたっていう。
あの、まあ、不思議と人がいなくなるのが先か、斉藤くんがどこかに連れて行かれるのが先か、どちらから
です
か。
そうだね。まさにモロハの剣のことだね。はい、はい、じゃあ矢沢さんいきますか。
はい、
はい、
そうですね、私もまあまあね、ぶっちゃけて言っちゃえば並ぶのはあんま好きじゃないので、本当によく使うのはその斉藤さんも言ったように、うんうん、この仕事なんで本当にご飯は2時過ぎに食べるとか、うんうん、2時だとねギリギリランチ引っかかるんですよね。まだ3時までやってるってことが多いから、
うん、
するんですけど、
でも限定食とかなくなってたりするよ。
まあなくなってるよね。あと私、あの天下一品の日は並ぶのも厭わないんですよ。天下一品の日はご存知ですか。
それラーメンの天下一品ですか。
そうですそうです。あの10月1日が天下一品の日なんです、は
い、大丈夫、ここで言うことによってまたさらに
並んで、大丈夫です、もう並んでますから。その日に行って、ラーメンを一杯食べるとラーメン一杯分の無料券がもらえるっていうのがあって、結構なんかまあ無料券欲しい人ももちろんいるんですけど、うんうん、祭りだ祭りだみたいな感じで盛り上がってみたら並ぶんですよ。
なるほど、ね、
あの行く人はもう本当に1日で4店舗5店舗とか回ってわーっつってこうチケットわーってこう、
すごいね、
SNS に上げたりしてちょっとした祭りになるんですけど、
うん、あ、そういうとこあるね、確かにね。
そうそうそう、まあ、雰囲気ね、うんうん、あれだけはね並ぶんですよ。去年はちょうどね、あの10月1日仕事でですね、
はい、
朝10だったんですけど10時半に終わったんですよね、
はい、
で11時開店だったんで並びました、うん、開店前に行くのもいいよね。
なるほど、
うん、並んでましたけどね、ま、
でもそのさ、何店舗も行く人たちはさ、うん、1回食べて次行って並んで、うん、もう1回食べて次行って並んでもう1回食べるわけでしょ。
多分ね、いろんな店舗練り歩いてるっぽいから、腹べらし兼ねて歩いてるか、
まあでもそれを聞くに、うん、その並ぶってこと自体エンターテイメントの部分、
そうそう、それはね、祭りだから ね、
お前何店舗目みたいな会話できるかもしれないですね。
そうそうそう、
だんだんね、俺さって言って、まあそういう、まあ、そこまでイベントになっちゃうとね。
そうそうそう、あれも祭りですね。
なんかそこで並んでる間にまたコミュニティがこう、あ、新たなコミュニティがみたいな、
うんうんうん、
友達ができたりも
するんですね。できそうかもね。
なるほどね。
うんうん、なるほど、イベント感が出てるんだね、
うん、
スタンプラリーとかやっちゃえばいいね。
都内何店舗回りきったらみたいな。
さすがにそれは
無料券をもらえる
いや、まあ、それとは別でさ、あの絶対無料券はもらえるんだけど、それとは別でこうなんかこう、
5店舗回ると丼もらえるみたいな。
そうそうそうそう、
あの2日からね、1週間ぐらいはね、その9時でねもらえるよ丼とか、
そうな
の、いろいろ頑張ってるのね。
なるほど、
おまけがあるっていいですね。
うん、じゃあ
私
アルガさん、あの、ね、そんな人のチャチャばっかり入れてない。
本当にすいません、なんか思いついちゃったよね、さっきね、いろいろ間にね、
お、
いや違う違う、なんかこう思いついちゃって言っちゃってごめんね。あので僕が考えてきたことは超もうダメなんですけど、
はい、
くだらないんですけど、
はい、いつもご存じゃないですか、
はい、まあ、ご存知の通りなんですけど、はい、私あの並ばざるを得なくなるケースもありますよね。あの嫌いだけど基本並ばないですけど、そういう時はあのあとこっから見えるところまで何人いるか、あの最なんていうの、最後に出た人から次出てくる人までの時間間隔が平均何分かっていうのを黙々と
出た
黙々と計算するんですよ。今の人と次の人は多分あの多分あのなんていうか、
うん、
同じタイミングで入ったかもしれないから、まあ、10秒とか、まあ、30秒ぐらいの差で出てきたけれど、
はい、
その次の人は5分だったとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからその30秒と5分の平均をまず取るわけですよね、
うんうん、
でその次の人が何分後に出てくるのか、
うんうんうん、
メモるわけですよ、
うん、
であね、ということは1人頭平均でこれぐらいで出てくるんだな、
はいはいはいはい、
っていうのを目の前に並んでいる人の人数倍にするんですよ。
はい、
だから、うん、およそこれぐらいで入れるのかなって予想を立てるわけ、
うん、
で結果とのズレをねこうあの競い合うんですよ、あの僕と僕で、
はい、僕は何時に入る予定でいたけど、
いたけど、
それよりどれぐらい、
そう、はい、あの
遅かったのか、
遅かった
の早かったら俺の勝ちみたいな、
早かったから今日はちょっと煮卵1個、うん、
まあ、あの
ね、つけようかとか、
正直早くて勝ったって気分になったからっておかずは増やさないけど、あの勝ったなって思ってこう
奮発したりはしないんですか、
う
ん、
よしってなる、ただよしってなる、あの僕あの食べれなくなっちゃうから、その追加しちゃうと、うん、そのご褒美用に追加しちゃうと食べれないから、
はいはい、
そういうのはしないけど、はい、そういうことやってるよね。
なるほど、
うーん、
なるほどね。いやこれでもぜひね、なんか、ま、今日いるメンバーはあまりこう並びたくない派の人が多かったので、
そうだね、
もうよくなんか並びますとか、うんね、よく福袋とか買いに並びます、好きです、俺福袋とか全然買ったことないから。
でも並ばなくて買えるようなのもあるじゃん、ああいうのも買わないの。
まあそうね、うん、中身が何かわからない
っていうのは
好きじゃないから、
まあ
ね、なんだけど、そういうのとかもすごい好きですっていう人がもしいたらね、うんうん、なんかご意見をね、あのツイッターでもメールでもいただきたいなと思うんですが、はい、このコーナーはあの一応誰の意見が一番良かったかっていうのを決めるコーナーなんですが、
はい、
今回はね、すごいみんなの意見が良かったので、
はい、
僕はですね、まず、並ぶときに、
うん、
ね、並んでいる人たちと友達になる、
うん、祭りを始める、
そう、うん、それがうまくいかない場合は、うん、発声練習を思い始めて周りの人間を蹴散らす
それ採用する
そう
なるほどね。
でまさかで、それで入れれば、そこまでで入れればいいんだけど、うん、それでも入れない場合は、それでもみんな頑固に並び続けてる場合は、
強いな、みんな
減り具合の平均をやるっていう方法を明日からみんなも実践してみよう
2番目で捕まる可能性が、いや今排除されてた気がする。
さようなら。
さようなら。